2章の16節から23章全体にかけてを学びます。22章の16節のところからですね、私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民は全てあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからであると、こういうふうに結ばれています。このところは前の、その少し前の14節ですね。22章の14節、アブラハムはその場所をヤウェイルエと名付けた。そこで人々は今日まで死の山に備えありと言っていると。イエライエと書いてます。これはヤウェイルエがちょっとなまった形になっているわけです。死の山に備えありということが分かったのは、最も大事なものですらも神様のために捧げるという決断をした時であったわけです。それで、今日のところを見ていきたいと思います。主の山に備えありということは、後々の時代まで一つの格言のようになって伝わっていったわけです。この世のさまざまな場所にはその備えがあるとは全く保証されていない。そういうところか、いろいろな場所で必要なものがないと、その必要なものを自分の力で、あるいは時には人を騙したり欺いたり、攻撃をしたり、そういうことをして、自分の備えをしようというのがこの世の考え方であるわけです。現在の小泉首相が有事の備え、外国から攻めてきた時の備えということで、結局はアメリカが言った通りに、いや日本も従おうと、アメリカがどっかで戦争したら日本もそれに加わってやっていこうと、そういうようになってしまうような法律をですね、整備しようということです。で、それを備えだって言うんですね。戦争になった時の備えだというようなことを言いますが、そういうことをして、軍事兵器、その他のいろいろなものを核装備などをどんどん備えていくならば、ますます世界がそういうふうになって、世界の緊張感が増すばかりであると。結局のところそういうこと、本当の備えにならなくて、ますます危険を増大していくということになるわけですが、そういうことは全くわからないと、気がつかないわけです。そのように備えということは様々なところで言われており、間違った備えの仕方が至るところで行われているわけですね。学校教育においても、要するに大学に合格をする、できるだけ、良い大学、有名な大学に合格するということの備えのために、受験勉強、本当の真理とは何か、永遠の真理とは何か、歴史を動かすものは何かというようなことではなくて、いかに多くの点を取るかと、人間の心や真理、正義やことと何の関係もないような、単に点をどれだけ高く取るかということ、それが備えだというふうに思い込まされておるし、高校の教員も多くの人がそのようなことが本当の備えだというふうに、大きな勘違いをしてしまっておるわけです。この世の中ではそういうふうにどこを見てもこの備えの問題においては全く違ったところで必死になってきて、 すでに幼児から英語を勉強させて、一体何のためなのか、少しでも備えをして、そうして、生存競争を勝ち抜こうと、自分の子が、会社へ就職したりするときでも少しでも早くから上になろうと、鳴らしようと、そういう備えだというわけです。こういうことに対して、例えば新約聖書の中でですね、イエス・キリストがエルサレムに入っていくときに、イエスは王であると、王であることを示すのに、普通は白い馬、堂々たる馬に乗るのに、あえて、主イエス様は小さなロバの子を弟子たちに持ってこらしたわけです。それが向こうの村へ行って、するとすぐにロバがつないで、そしてそこに小さな子ロバが、小さな子供のロバがいる。それをほどいて私のところ持ってきなさいと、もし誰かがどうして勝手に持っていくのかと言ったら、主がおいでようなのですと言いなさいと言ったんですね。本当に主が必要なところにはちゃんと備えがあると、弟子たちは全く行ったこともないような場所で、イエスと面識もないはずの人がすぐにその小さなロバを差し出したとですね。こういうふうに、新約聖書の記述の中の、ついこの間少し前に学んだところであっても、不思議な備えがあるということが聖書には至るところで書いてあります。この世ではそのような不思議な備えはないと、神がいないんだからそのような特別な備えはあるはずがないということで、人間のさまざまな備えをする競争がこの世の実態になっているわけですね。で、そういうあらゆるこの世の風潮に対して、私たちは絶えず死の山には備えがあるのだと、まず神の国と神の義を求めていれば必要な備えは必ず与えられるのだと、そういうことを固く信じていく、そういうことがこの古い創世記の非常に、古い古い時代に書かれたものからすでに書かれてあるということで、それは本当に驚くべきことだと思うんですね。この世のいわば背後にある見て、大きな神の見ての働きを見ておった、その人がこういう創世記も書き残していったということです。で、その後でこの大きな経験の締めくくりとして、今日のところですね、26節以降、アブラハムがこのように自分の最愛の子供すらも神様に捧げてしまおうと惜しまなかったと、だからあなたを豊かに祝福して、あなたの子孫を天の星のようにしようと言われたわけです。でも実はこのことはここで初めて言われたのではなくて、ずっと前にすでに言われていたところですね。それは創世記の15章です。15章を開いていただきますと、15章の5節、主は彼を外に連れ出して言われた。彼ってアブラハムですね。テントの外に連れ出してですね、夜言われた。この夜空を、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみよう。あなたの子孫はこのようになると。でその次の題ですが、アブラハムは主を信じたと、このように約束される万能の神を信じたと。本来、アブラハムは年老いてもう子供もできないというほどだったんですね。 それでもこの神の言葉を信じた。主はその信仰、アブラムは主を信じたということで彼を正しいと認められたと書いてあります。で、このようにずっと以前にすでにですね、アブラハムは祝福の約束が与えられておったんだけれども、ここでもう一度それが言われており、これは確定したという形で言われておるわけですね。で、この確定するまでに15章の次にもですね、17章にも書かれてあるわけです。17章の初めにもですね、4節から6節まで、これがあなたと結ぶ私の契約である、あなたは多くの国民の父とな、あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい、あなたを多くの国民の父とするからだと、私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする、王となるものがあなたから出るのだというふうに言われる。また今日のところでこういうふうにして出てくるわけです。どうしてこのように何度も出てくるのか、それはある時に与えられた祝福の約束は、絶えずそれが与えられた方でもその祝福の約束に応えるべく、絶えず神様に信頼していく必要があるわけです。その信頼が、本当に信頼があるのかどうかが絶えず問われるということになります。この祝福の根本は、アブラハムがそのようにしてまで神の言葉に従ったというところに重点が置かれています。アブラハムの子孫は敵の城門を勝ち取ると、この敵の城門、門を打ち破れば、もう敵はそこで落ちるわけです。敵を滅ぼすことにつながると、勝利だというわけです。地上の諸国民はあなたの子孫によって祝福を得ると、これは驚くべきことで、決して、敵を全部打ち破るとかいうことじゃなくて、諸国民を全部打ち破るのではなくて、諸国民を祝福していく、その基礎になる、元になるというわけです。これは非常に大きな意味があるわけです。人間というのは他のさまざまな人に対して、ある人が絶えず良いことを及ぼし続けると、それがこの祝福ということです。私たちがこの世に生まれて単に自分のためだけに生きていく、自分の楽しみや自分の満足や安全、自分が他の人からよく思われると、それは本当に今言えばつまらない目的で、他の人のために本当に真剣に生きようとしたことがない、単に自分を愛してくれたり大事にしてくれる者のために生きる、これは要するに自分中心に生きたということです。それは本当に狭い視野で、からは何の広がりも起こらない。でも世の中の一般的な人間の姿というのはそういうもので、イエス様が言うてるように、自分を愛してくれるものを愛したからといって何の足しなのかと、そんなものは何も意味がないと言われたんですけど、そういう意味がないようなレベルでしかいないというわけです。 で、そこには祝福というものがない。祝福というものは、その自分を大事にしてくれとか、大事にしてくれないとか、評価してくれ、評価しないとか、そういうものをはるかに超えて、評価する人に対しては、さらに良きものがその人にも与えられ、評価しないと期待する人に対しても、その敵対者が心が変えられていくと。大きな波がですね、良いものも悪いものも何もかも飲み込んでいくように、この祝福の波というものは、味方になろうが敵対しようが、次々とその内部を変えていくと。より広いもの、より高いもの、より勢いものへと変えていくと。その自分に対して良くないことを企むような人であれば、なおさらのこと、そういう人をけなしたり悪く言ったりすることじゃなくて、なおさらその人が良くなるようにと。これがキリスト者としての本来の姿ということですね。敵対するもの、反対するもの、自分といろいろな趣味とか何とかが合わないもの、そういうものに対してこそ一層祈りを注ぎ、その人に祝福があるようにと願う、その心がまさにキリストから来たところで、祝福というのはそういうところにあると。確かに長い2000年の間で、この祝福のもといはキリストが最大の祝福のもとになったわけですが、このキリストがこのアブラハムの子孫のいわば完全な代表として、このあなたの子孫によって祝福を得ると。あなたの子孫は敵の縄文、敵の力、シンボルを勝ち取ると書かれていますが、このあなたの子孫は、ここでは単にアブラハムの子孫のように見えますが、確かに子孫もそのように、勝ち取ることもできたし、祝福をもう与えることもできましたが、けれどもイエス・キリストが出るまでは、このイスラエルの祝福は全世界には到底及ばなかったわけです。やはりイスラエル民族しか及ばなかった。ですから、この地上の諸国民は全てあなたの子孫によって祝福を得ろと。ただこのあなたの子孫、ユダヤ人だけでは到底ここは実現はしないわけです。あなたの子孫のうちの完全なイエス・キリストによって初めて地上の諸国民が大いなる祝福を得たという事実が歴史の中で、起こっていったわけですね。で、そのことをですね、ここの言うあなたの子孫というのは単にアブラハムの子孫、ユダヤ人でなくて、完全なそのユダヤ人の模範であるイエス・キリストだというふうに早くも掲示されておったわけです。そのことを少し新約聖書で見てみたいと思います。それは 全面的に信頼するということ、そのことによって世界を受け取らせると、世界の最も良いものを受け継いでいくんだと。で、権力者や武力を持っている者、金を持っている者、普通の意味での能力は能でなくて、神様の万能と愛と真実をですね、信じる者ことが、要はこの世界を、世界の一番根底にある大事なものを、世界にある真理を受け継いでいくと、そういうふうに、ここでも言われています。それをもう一度16節にも、信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。これでも大きいわけですね、13も16も。信仰によって何を受け継ぐか。単に個人的な心の安らぎを受け継ぐということだけにとどまっていないわけです。神様を信じるということは、この世界を受け継ぐと。私たちがほとんど普通思ったりしないようなスケールで語られているわけですね。この世界に全体にあるあらゆる美しさや良いもの、清いもの、そういう根源にあるものを受け継いでいくから、だから世界を受け継ぐというんですね。この世界の根底にある土台にあるもの、神様の大いなる力、万能の力、祝福の力を受け継ぐのだと。だから世界を受け継ぐと言っています。ですから、いかにこの世界を受け継ぎ、また祝福を受け継ぐことが大きなことか分かれば、それをもたらすのは信仰だということで、信仰の重要性が浮かび上がっていく言葉です。いや、そのことがこのローマ書の4章の23節、それが彼と彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのでなく、私たちのためにも記されていると。神は必ず約束をしたことを実現されると、良いことを実現されるということを固く信じる。その約束、新約聖書以降は、十字架でキリストが死んだことによって私たちの罪も全部消されたんだと、そういう保証、約束で、そのことも信じると、そしたら私たちもいかに過去に不十分であっても、それは前は正しいんだと、いいんだと言ってくださるというわけです。今のローマ書の4章の24の続きを言いますと、私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められるのです。イエスは私たちの罪のために義に死に渡され、私たちの義とされるために復活させられたのです。イエスが復活をなされたのも私たちが義とされたの、復活を信じ、また復活をさせる神を信じると私たちも義とされると、そういったことがここに書いてあって、このアブラハムの信仰ですね、そのことが非常に大きなことにつながっていくということが言われています。もう一つですね、ガラテヤ書、新約聖書のガラテヤ書の3章ですね、3章の8節、新約聖書の345ページ、 あなたの家にこのアブラハムの家に異邦人が皆しこすられています。これは厳密にはアブラハムだけではユダヤ人しかしこされなかったわけですが、さっきも言いましたようにアブラハムの子孫の完全な子孫の代表であるキリストによって確かに異邦人が皆しこされた、そのことの予告予言だとここで言っているわけです。そのことがガラテヤ書の3章の16節を見ていただきますと、アブラハムと3章の16ですね、ガラテヤ書のアブラハムとその子孫に対して約束がつけられましたが、その際多くの人を指して子孫たちにと言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。ここでパウロはですね、単に子孫ではなくて、これ単数だと、単数が使われているためにですね、一人の人を象徴的に意味してるんだと言うんですね。これは例えば複数であっても、複数である場合にはこの完全な子孫の代表ですね、そういう意味でキリストということが指し示されていると受け取ることができるんですが、ここでは実は一人の人、キリストを指しているとですね、この子孫とはキリストのことだとはっきり言われています。で、元に戻りますと、今日この学んだですね、あなたの子孫によって祝福を得ると、これは子孫を変えたキリストだとパウロが言っているわけです。さっきのガラテヤ書で見たら分かります。で、キリストだとして初めてここの意味がはっきりと真実性がよく分かるわけですね。確かにキリストによってアブラハムの子孫、唯一の神を信じる人たちの子孫は天の星の海辺の砂のようにおびただしい数が過去2000年間においても世界に生まれてきたわけです。そしてあなたの子孫であるイエス・キリスト様はサタンの砦で城門を打ち破ってくださったと。そして地上の諸国民、あるてある全世界の人たちは、確かにこのあなたの子孫をキリストと呼び変えますと、キリストによって祝福を得ていった、ね、そういう意味で、ガラテヤ書を見ればこの17、18のあなたの子孫というのは単にユダヤ人ということではなくてキリストというふうに受け取っているのが分かるんですね。そして私たちにもそのまま当てはまる、キリストによって私たちは祝福をもう得てきたわけです。で、そういう大きな歴史の中で全世界に与えられる祝福のですね、もたらす元になったのがこのアブラハムのこの信仰があってですね、それがずっと波及していたというんですね。そしてその信仰っていうものを今少し言い換えているわけですね。信じて聞いてしたかったからということですね。19節の最後、あなたが私の声に聞きしたかったからであると書いてます。聞いて聞きしたかった、これを聞くという言葉ですね。本来は聞くという言葉だけですが、聞いて忘れるということでないということのためにアブラハムのように聞いて実際に従った、この姿勢こそが、あらゆる祝福を生み出す元になっていったのだと言おうとしているわけです。いかに聖書という本が単にじっと瞑想するだけ、悟りを開いてじっと黙念として人間社会から離れておる、それが最高の悟りでも何でもなくて、聖書においてはこの古くから生きて働く神様の言葉を聞いて、それに現状から脱出していって従っていくと、この姿勢にあらゆる祝福、 世界のあらゆる人々、民族、人種、国々、それから遥かな時代を超えて、ここに祝福の原点があると言おうとしているわけです。今日の、逆に言うと、今日の様々な問題、個人的なレベルでも社会的なレベルでも、その問題はみんなですね、唯一の真実な神様のお心に声を聞こうとしないと。そして、人間の声、人間が商売目的のために作った様々な良くないテレビや雑誌、週刊誌など、あるいは人間の様々な良くない噂やそういったこと、そういうものに聞き従ってですね、神様の声に本当の真実で愛の神様、どんな人をもその人の心が良くなるようにとしか願わないような、そういう真実の愛の心を持った神様、その神様の声に聞いて従おうと、そういうところにこそあるのであって、その反対であれば呪いが来ると、裁きが来るというわけですね。人間の声、そして人間の声でもとりわけ人間の悪意ある声、悪意のある声、イエス様が言ったように人間の中にはさまざまな良くないものがたくさん詰まっておると、敵や、憎しみや敵対心や妬みやら寛や偶像崇拝とかそういうものがいっぱい詰まっておって、そういうものが人の口から出て人を汚すのだと言われたわけです。人間の心はそういうものがたくさんある。だからそういうようなさまざまな良くないものがいっぱい人間の心にあって、それが蓋をされないものでいくらでも出てくる。そういう声に従っていけば、子供であれ、大人であれ、老人であれ、学者であれ、どんな能力の人たち、みんな間違う。これは世の中のさまざまな歴史が現代も示している通りです。いくら大学で勉強しようが、いわゆる知能が高かろうが、学力ですがよかろうが、祝福のもとには決してそれだけではなることができない。そういう能力のあるものが、よこしまな人間の声に耳を傾けることはたくさんある。人間の内部にはそういうよこしまな何者かがおるということですね。だから、日本の教育も、ゆとりの時間をたくさん設けて、教育内容を削減して削減していくかと思って、今度は教科書の書いてないことでも教えていいとか、ああやるとかですね。もうとにかく大事を変わろう変わろうとしている。何が本当に人間が他の人間に対して祝福のもとになるような、それぞれの人間がそれぞれに対して良い働き、良い影響を互いに及ぼしような人間に変えてくれるのかということが全く分からないからですね。互いに人間が相手に対して良い影響だけを及ぼすようになるためには、神様の声に聞いて従うことなんだと、そういうことがこの非常に古いところからはっきり言われていることですね。私たちも油断していると、人間の声、自分の中からも他人の中からも、またテレビや新聞や雑誌や怪しげないどんなそもそもそういうものの良くない闇の声を聞いてしまう。そういうことを振り切って、まず神様の声、神様からの語りかけ、そして書かれたものとしてそれが聖書にあると。聖書も単に表面だけ読んでいたのではいけないことで、この前の四国集会にあったように、聖書の文字の背後から私たち一人一人に語りかけてくださっておるイエス・キリスト様や神様の御声に聞いて、それに従おうと、従うための力もいただいて従おうと、そういうことこそが私たち本当に変えていくのだということです。あとのところは23章はいわば付録のような部分ですね。これは長い間一緒に暮らして、遥か遠い神殿から共に歩み、共にさまざまな苦しいことを聞き、その他いろんなことを経て、長い年月共に来た奥さんのサラがついに死んだわけです。 無によって嘆き悲しんだと書いてありますが、つまりでもそこで終わらずに、そこの周辺の民族であったヘト人、歴史の中、歴史教科書でヒッタイトというような用語で出てきます。一時帰留しているものであるけれども、妻の墓をの土地を欲しいと、売って欲しいと、ね、ヘトの人々は、神に選ばれた人とかどうも自分もわからなかったけれども、こういうふうに、言っているわけです。で、ここで繰り返しているのはマクペラの洞穴ということ、旧説ですね。そこにぜひ、埋葬したいからすぐ譲ってほしいと。誰かもきちっと払うと。と言って、したところはですね、ヘテ人のエフロンは、その持ち主のエフロンは、あの畑も差し上げますと、とか言っていますが、そうじゃなくて、きちんと代金を払うと。これは、こういった神様を知らない人でありますので、このようなことで、うかうか、こういう大物を単にただで譲り受けたりすると、あと、非常に困ったことが起こるかもしれないということがあって、きっとですね、正しく、神は代価を払うと言ったわけですね。そして、金四百シケルというのは、このお墓にする洞穴のそこらだけですから、非常に狭い土地だった。当時としては非常に高価だったようですね。けれども、きちっと門を測って、それを与えて、アブラハムに、売ったと。アブラハムの所有となって、このようにして、このアブラハムの奥さんの皿は、土地も買われて、そこに埋葬されたと。ということは、要は付録として書いてあります。総理に見てきたら分かりますが、ここで、アブラハムの大きな記事が、重要な記事が、このところで終わってるんですね。あとまだアブラハムは、若干出てきますが、もうこれで事実上終わって、あとイサク、息子のイサク、さらにはイサクの息子のヤコブ、それからさらにヨシェフと。アブラハムはもうあと少しして、アブラハムはついに死んだと。ですから、アブラハムの生涯のクライマックスというのは、実は、この今日のところですね、この前のところと今日のところ、22章にあったのがわかるわけです。ここのところでアブラハムがもし、人間的な気持ちを選んだならば、アブラハムの大いなる約束は取り消されたかもしれないわけですね。この決断によって初めて、あなたは神を本当に敬うものがわかったということで、前の12章、12節で言われていますね。そして、このように死の山に備えがあったのだと。そしてこの信仰、神様はいかなることでも必ず叶えてくださると。本当にそれが正しいことであればですね、そしてその神様に全面的に信頼する心こそがどこまででも増え広がっていく祝福、大きな全世界に時代を超えて君の砂のように、砂の星のように広がっていくこの祝福、この源がこの信仰にあるんだ。そうだすれば、私たちもさっきのあったように、このキリストを信じる信仰によってですね、このような祝福の源になって、それがはるかにずっと広がっていくと。そして私たちはただイエスを信じるだけで、この大いなる自分、私たちもまた祝福を受けて、この世界を受け継ぐと、世界の一番大事な良いものを受け継ぐんだということまで約束されているわけです。そういうことでありますから、この正反対の人間の声に聞いたので、本当にだんだん私たちは追い詰められて暗くなっていきますので、そういう人間の声ばかりの時には、これを振り切って、神様の方に方向転換をして、神様の声に聞き従っていきたいものです。そして一人一人がみんな祝福のもといとなりますようにと願うことです。以上です。